クリスチャンバンド J3 コーナーストーンの五十嵐潤です。五十嵐潤の推薦プラスコンテンポラリークリスチャンミュージックを聴きながら、プラス皆さんといろんなことを考えてみたいと思います。さあ、いかがお過ごしでしょうか。4月になりました。いいですよね。僕はもう4月っていうと、もうすぐ、夏になるぞっていうかね、新しい年度が始まって心機一転、とっても嬉しいし、まあ、イースターもあったり、とっても、いろんなことに力が入る月だなと思います。新しい環境で生活の始まった人もいるんじゃないでしょうか。長年住んでいたとこを引っ越したとか、新しい仕事に就きました、あるいは、新しい学校に行きました、そういう人もいると思います。いろんなね、家庭環境が変わった人もいると思いますけれども、しっかり、気を正して頑張っていきたいなと思います。最初からね、あんまり飛ばしすぎちゃうと、疲れちゃいますし、5月6月ぐらいでね、ぐっとバッテリーが切れてきますので、まあ、力を抜いて新しい生活に慣れていくといいんじゃないかなと思います。僕が春が好きな理由のもう一つというのは、やっぱり僕は釣りが大好きなんでね、冬の間ってやっぱり釣りに行きたいなと思ってもなかなか行けないですよね。海も荒れてるし、あるいは湖とかでも寒いし、場合によっては凍ってしまうようなところもあるので、なかなか行けないんですけども、春になってくると、釣り大好きです。聖書の中でイエス・キリストがあなた方を人々を取る漁師にしてあげようというふうに言っているところがあるんです。これはもともとプロの漁師さん2人に向かって言ったんですけれども、3人だったかな、言ったんですけれども、あなた方を人々を取る漁師にしてあげようというふうに言ったんですね。で、この聖書の言葉っていうのは、もしかすると皆さんも聞いたことがあるかもしれないし、読んだことがあるかもしれないですね。人々を取る漁師っていうと、どんなイメージがあるでしょうか。一網打尽っていうかね、網をバッと投げて魚をドワッと捕まえるっていう、そういうイメージを持っている人もいるかもしれないですし、あるいは釣り糸を垂れてじっとじっと耐えて、かかってくるまで待っている、そんなタイプの漁師をイメージする人もいるかもしれないですね。マグロの一本釣りですか、ああいうのをイメージする人もいるでしょう。ただいずれにせよ、僕がこのイエス・キリストのあなた方を人々を取る漁師にしてあげようという言葉を聞いたときには、やっぱり自分がやっている釣りと結びつけて考えてしまうんですね。で、何回もお話ししていると思うんですけれども、僕はどっちかというと、餌をつけて釣る釣りは苦手で、ルアーを使うんですけれどもね、ルアーフィッシングっていうんですけど、疑似餌ですよね。それを使って釣ります。で、ルアーフィッシングというのをやったことのある人はすごくわかると思うんですけど、なかなかこういう趣味の世界だとか専門の話になっちゃうと、専門用語が飛び交ってしまってちんぷんかんぷんということになりかねないので、なるべくわかりやすいようにお話ししたいなと思います。ルアーというのは、魚が食べる餌に似せた、疑似、偽物の餌なんですね。ですから、それが何でできているかっていうと、金属でできている場合もありますし、プラスチックでできている場合もあるし、木でできている場合もあるし、素材は魚が食べて栄養になるようなものではなくて、あくまでも偽物なんですね。それで、ルアーという言葉自体は、誘惑するとか惑わすとかっていうような意味もあるので、とにかく魚が好きそうなものを見せて、それに食いつかせると。いうイメージなんですね。そう、なんかどうも人を騙して、釣るような、イメージなんですけど、あんまりいいイメージないかもしれないんですけども、それが、ルアーフィッシングなんですね。で、そのルアーの種類によって、ルアーが、泳ぐっていうんですか、深さとか、あるいは泳ぐ時の癖だとか、あるいは色だとか大きさだとか、いろんなバリエーションがあるんですね。ですから、一つのルアーでどんな魚でも釣れるっていうわけでもないし、一つのルアーがあれば、どういう天気の時でも万能に使えるというわけではないんですね。コンディションとか、その時の、釣りたい魚のいる場所、その魚の状態、お腹が空いてるのか空いてないのか、縄張り意識が強いのか強くないのか、そういうことなんかもいろいろ考えながら、だったらここはこういうルアーだろうっていうのを使って釣れた時はとっても嬉しいという、そういう釣りなんです。で、もう一度、 お話を戻したいんですけれども、イエス・キリストが言われた、あなた方を漁師にしてあげよう、人々を取る漁師にしてあげようっていうふうに言われたときに、僕が真っ先に思ったのは、人を騙すという意味ではないんですけれども、やっぱりルアーと同じじゃないかなというふうに思いました。ある人は、福音の感情的な部分っていうんですかね、センチメンタルな部分に魅力を感じる人もいるかもしれないですし、ある人は福音の非常にインタレクチャルっていうんですかね、学問的な部分、そういうところに惹かれる人もいると思います。どういう形で聖書に触れるのか、その聖書の中に自分を満足してくれる何があるのか、何が自分にとってのフックになったのか、どこが、福音としてメッセージとして響いてきたのか、それは人それぞれみんな違うと思うんですよね。ですから、例えば教会に行ってお話を聞いてすごく良かったなっていうふうに思う人もいれば、お話なんか全然聞いてないんだけれども、その雰囲気が良かったなとか、たまたま、お昼にありつけてお腹いっぱい食べさせてもらって良かったなとか、いろんなケースがあると思うんですね。で、どうしてもやっぱり福音を伝えるというとダイレクトに伝道するようなイメージを持っている人もいると思うんですけれども、必ずしもそうじゃないんじゃないかなと思います。一人が求めているものというのは、ただ話し相手になるということかもしれないし、微笑みかけるということかもしれないし、来てくれてありがとうという顔かもしれないですよね。ですから、僕は人々を取る漁師という話を聞いたときには、やっぱり一人一人が欲しているもの、そういうものは何なのかな、そこを考えるということが大事なんじゃないかなというふうに、思います。いかがでしょうか。 ルアーのお話をしました。コンテンポラリークリスチャンミュージックの種類というかね、いろんなジャンル、いろんなタイプの曲がありますけれども、それももしかするとこのルアーに似てんじゃないかなと思います。ある人はラップがいいでしょう、ある人はロックがいいでしょう、カントリーっぽいのがいいな、やっぱりフィフティーズっぽいのがいいな、リズム&ブルースがいいな、打ち込み系がいいな、いろんな音楽のタイプってあると思うんですよね。それぞれの音楽のタイプがアピールするオーディエンス、聴く人たちっていうのは違うと思います。自分が好きな音楽、自分の友達が好きな音楽、それで伝えられるっていうのが一番いいんじゃないでしょうか。神様を表すこと、福音を伝えるということに一つの方法しかないということはないと思うんですね。一つの音楽しかないということもないと思います。自分が好きな音楽だったらきっとあの人も好きだろう、そんな気持ちでね、やれるとすごくいいんじゃないかなと思います。今週は、キリスト教では受難週ということに、なっています。そんなことも考えたいと思います。目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大きく強く生きなさい。何事も愛を持って行いなさい。次の日曜日まで、教会では受難週と呼んでいます。イエス・キリストがなぜ十字架にかかったのか、イエス・キリストがなぜ殺されたのか、それは何のためだったのか、そんなことを考える一週間でありたいなと思います。復活したイエス・キリストに関係があるのか、自分が関係あるのか関係ないのか、それはその人次第だと思うんですね。そしてこの、番組を聞いてくださっている方にはぜひ、あ、この受難週、そしてキリストの十字架、そしてキリストの復活は私に関係あるんだな、そういうふうに思っていただけるのは、僕は一番嬉しいなと思います。そんなことをね、思いながら、皆さんのためにもお祈りしたいなと思います。この番組、これからも支えてください。さあ、今月もまたね、いろんな曲を聴きたいなと思っていますので、楽しみにしていてください。番組に関するご質問、コメント、何でも結構ですので、メールでお寄せください。イグラシュンの推薦プラス、この番組はキリスト改革教会の提供でお送りしました。それではまた。